お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、2月も最後の日曜日を迎えました。神様が慈しみ深い真実なお方なので、私たちを変わることなく愛し養い導いてくださって、今日ここまで歩んでくることができました。ありがとうございます。まもなく3月を迎え、東日本大震災から14年を迎えようとしております。一足早く今日大野では震災記念礼拝を持ち、またこの泉のチャペルでも3月9日には震災記念礼拝、そして11日には3月11日のメモリアルコンサートを行おうとしています。神様、どうぞこの地を憐れんでくださって、またお一人お一人に慰めも励ましも豊かにお注ぎくださって、私たちがこれからも神様を見上げて歩む、そんな一人一人へと導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ愛する教会員一人一人をお守りください。入院中の方々、自宅で療養している方々、リハビリに一生懸命励んでいる方、特に肺炎で入院しておられる下田恵子姉妹には、神様の守りが豊かにありますようにお願いいたします。退院された栗原先生も、今週退院される予定の梅田姉妹も、皆さんそれぞれ神様の御翼の陰に覆ってくださって、主から来る豊かな平安と力で満たしてくださいますようにお願いいたします。神様、また3月に入り年度末を迎えますけれども、先週の総会も守られて感謝します。教会の年度末の歩み、そして新年度、どうぞお導きください。またお一人お一人のこの年度末も祝してくださって、特に受験生の方々には神様の力強い導きと守りがありますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ今日もこれが道だ、これに歩めと神様に照らしていただいた道を、一足一足主と共に歩むことができるように導いてください。私たちの捧げる礼拝がいつも神様の御心にかなった、神様に喜ばれる礼拝となることができるようにも導いてください。私たちの心に神様が触れてくださって、ご自由に取り扱ってくださいますようにお願いいたします。これからの一切をお委ねして、期待してこのお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2月も最後の日曜日を迎えました。年度末を迎えて、子どもたちも学校で1年のまとめをして、また受験生一人一人も今緊張の面持ちでいるかもしれません。4月からの新しい歩みへと祈りつつ歩み出しているところでしょうか。また私たち一人一人もですね、この教会で、また職場で、地域で、家庭で、年度末の歩みをどのように過ごしておられるでしょうか。まあ、我が家にとってですね、この2月という月はいろいろとお祝い続きなんですね。例えば2月の2日、今年は日曜日でしたけど、長女のバプテスマ記念日で、22の日でしたけれども、11年が経ったことをお祝いしたりもしました。また、その翌週でした。2月9日。2月9日は肉の日って勝手に呼んでるんですけれども、肉の日は次女の誕生日でですね、まあ、次女のリクエストに応えて美味しいパスタを食べてお祝いをしました。そして昨日、2月22日。今度は222で2が2個増えてるんですけど、今度は長女の誕生日でですね、まあ、ちょっとバタバタしながらも、昨日は夜には一応ケーキを食べてお祝いしたのでした。まあ、そうやってバタバタとお祝いしながらも、ああ、こうやって家族揃ってお祝いできるって、決して当たり前ではないんだよな、感謝のことだよな、と、なんか今年改めて思ったんですね。だって実際、去年は、長女は大学生で寮にいましたから、 誕生日を同じ場所でお祝いすることできなくて、電話の画面越しにおめでとうというだけでしたし、そうやって子どもたちが大学とかまたは就職などで家から離れて暮らすようになって、一緒にお祝いすることって当たり前じゃなくなるんでしょうね。またはやがては結婚とかして家を出て行って一緒にお祝いすることもなくなることもあるのでしょうか。とはいえ、こうして家族が集まって、そして何より私たちは温かい神の家族にいつも囲まれて、この日々の歩みを共に喜び、共に楽しみ、そして一緒に感謝して歩んでいくことができる、このことは本当に幸いなことだなと感じています。ちょうど20年前、長女が3歳になってすぐに私たちはこの福島に引っ越してきましたけれども、長女はですね、まあ、誰とは言いませんけれども、白いおひげがとっても似合う方をですね、ひげじいって呼んで慕っていて、ひげじいご夫妻にはですね、私たちの両親の代わりに長女の幼稚園の祖父母参観に行っていただいたりしたこともありました。また先々週天に召された岡部幸子姉妹は、長女がその方をひげじいって呼んでいるのを聞くと、じゃあ私は岡部ばあだと、長女にですね、岡部ばあと呼ばせてくださって、時々はいないいないばあじゃなくて岡部ばあって言っては長女を笑わせて、また私たち夫婦や周りの人のこともいつも笑わせてくださったのでした。さあ、そんな本和歌教会と呼ぶにふさわしい教会かもしれません。本和歌教会で私たちはこれからも互いに神様にある家族として、愛し合い、支え合い、祈り合いながら、先週の年次総会で来年度の標語を決めましたけれども、まるで一人のように家族が一つとなって一致して歩んでまいりたいと思うんですね。そしてまるで一人のように一致して、じゃあ一致して何しますか、ただの仲良し小良しでサークル活動のようにして歩んでいくのではなくって、何よりも神様への礼拝を大切にして、いつも私たちが一致してまるで一人のように神様への賛美に満たされて、そこに表される神様の臨在と祝福を見せていただきながら歩んでまいりたいと思うんですね。今日ご一緒に見ていきますこの詩編の100編、詩編100編は表題に書かれているように感謝の賛歌、感謝の賛歌と呼ばれています。そしてまたこの詩編100編は私たちを礼拝に招く詩編とも呼ばれています。礼拝への招きの歌とも呼ばれていて、よく礼拝の始まり唱詩って言いますけれども、礼拝の始まりに読まれることもある、そんな私たちを神様への礼拝に招く、そんな詩編なんですね。そして実際にこの聖書の時代、この詩編100編は礼拝する人々が遠くエルサレムの神殿まで旅をしてきて、そしてその神殿に入場していくときに歌われていた歌である、詩編であるとも言われているんです。またさらに内容からこの詩編を前半後半に分けて、前半の1節から3節はエルサレムの神殿へとはるばる旅して礼拝を捧げに来た巡礼者たちが、さあいよいよ喜びを持って礼拝をお捧げしようと神殿の門に入っていくときに前半部分を歌って、そして後半の4節5節はさあ感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入ってきなさいと彼らを迎える神殿の聖歌隊によって歌われたのではないかと、そんなふうに解説している人もいるんですね。まあ、いずれにしろそんな場面も想像しながら、私たちも生き生きと、そして喜びと感謝を持って礼拝を捧げ、この詩編を読み進めていきたいと思います。じゃあ今日も初めにアウトラインを出していただきますので、アウトラインを確認しましょうか。神様が私たちを礼拝者として 礼拝へと招かれるときに、それはどうでもいいからとりあえず来なさいとか、つべこべ言わず、それがあなたの義務だからとにかく来なさいとか、そんなふうに私たちを礼拝に招いているのではないんですよ。神様は私たちに前半一節からは、一つ目、喜びを持って主に礼拝を捧げようと招いておられるんです。そしてそれも首根っこ捕まえるかのようにして、いいからとにかく喜べって言ってるんじゃなくって、喜びを持って礼拝を捧げようと呼びかける、その理由、なぜ喜びが溢れてくるのかという理由もその後歌われているんですね。そして後半の4節5節では、今日確認したい2つ目、感謝しつつ礼拝を捧げるんですよ。感謝しつつ賛美するものへと招かれているんです。それも無理やり感謝しなさいって命じられてるんじゃなくって、感謝が湧き出てくる、そう呼びかける、その理由も今日の詩編では歌われているんです。それでは一節から進めて読み進めてまいりましょうか。一節二節は礼拝への招きが書かれています。じゃあまずは一節一節を読める方でご一緒に、このじゃあ表題から、感謝の賛歌から読んでみましょうか。じゃあご一緒に読みましょう。はい、感謝の賛歌、全地よ主に向かって喜びの声を上げよ。さあすごいですね。開口一番なんて呼びかけてますか。全地よと呼びかけています。全地よですから、まさにすべての民に、すべての人々に向かって礼拝への招きがなされているんです。北からも南からも東からも西からも呼び集められた私たち、私たち一人一人に全地よと呼びかけて、主に向かって喜びの声を上げよと、私たちを喜びの礼拝へと招いているんです。次の2節もご一緒に読んでみましょうか。2節もご一緒に読みましょう。はい、喜びを持って主に仕えよ、喜び歌いつつ御前に来たれ。ここでも私たちは喜びを持って、さらに喜び歌いつつと、喜びと招かれています。この仕えよという言葉は、礼拝せよという意味の言葉です。私たちは喜びを持って礼拝すること、喜び歌いつつ主の御前に出て賛美を捧げ、礼拝を捧げる者へと招かれているのではないでしょうか。とすると、皆さんは今自分自身の胸に手を当ててチェックしてみるならば、いかがでしょうか。私たちは今日喜びを持って主への礼拝をお捧げしているでしょうか。喜び歌いつつ主の御前に心からの賛美を歌わずにはいられない、お捧げしているでしょうか。何度も言ってますけれども、私たちは決してつべこべ言わないで、それが義務だから、それがクリスチャンのお務めだからと礼拝に招かれてるんじゃないんですよね。首根っこつかまれてとにかく喜べって言われているのでもないんですよね。全地よ、すべての人々よ、主に向かって喜びの声を上げよう。喜びを持って主に礼拝をお捧げしよう。喜び歌いつつ主の御前に出ていこう。神殿へとはるばる旅をしてやってきた人々が、いよいよ神殿に入っていこうとするとき、その喜びはどれほどのものだったでしょうか。その喜びを持って礼拝をお捧げする理由が続く3節に書かれているんです。なぜ喜びが湧き上がってくるのか。それでは3節もご一緒に読んでみましょう。はい、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。いかがでしょうか。私たちは決して喜べと命じられているんじゃないんですね。知れと、知ることを命じられて、 まずは知ることを大切にして、そこから喜びが自然と湧き出てくるからって、知ることを大切にせよとまず求められているのではないでしょうか。じゃあ何を知るんですか。主こそ神であること、私たちが礼拝するべきお方はどなたなのかということをいつも知りたいと思います。主こそ神です。そして主が私たちを作られたお方です。作られたんですから、作られた私たちは作ってくださった主のものですね。ですから他でもない主のもの、主の民ですね。そして私たちは羊飼いである主のその牧場の羊なのではないでしょうか。有名な詩編23編でダビデが賛美しているように、主が私たちの羊飼いです。主が私を緑の牧場に伏させ憩いの御庭に伴ってくださいます。私たちの日々の歩みを導き、養い、そして守り、支え、たとえ死の影の谷を歩むとしても、そこに共におられて、私たちを慰めてくださり、そして羊飼いですから命を懸けて、私たちを義の道へと導き、救い出し、主の家に住まわせてくださいます。さあ、私たちも今日、今一度、知り、思い巡らし、今日も心に刻みたいと思います。私たちが礼拝するべきお方はどなたでしょうか。主こそ神です。全地に住み、東からも西からも呼び集められた私たちは皆、主によって作られたものです。ならば私たちは主のものです。天に国籍を持つ主の民と私たちはされています。その牧場の羊とされています。羊飼いである神様の深い慈しみ深い眼差しが私たち一人一人に絶えず注がれているんです。いかがでしょうか。そのことを私たちが決して当たり前のこととせず、礼拝に集うたびに、日々の生活で歩むたびに、いつも思い巡らすときに、私たちには内側から喜びが湧き上がってくるのではないでしょうか。その喜びを持って私たちは今日も一節にあるように、主に向かって喜びの声を上げ、二節にあるように、喜びを持って主に仕え礼拝を捧げ、喜び歌いつつ主の御前に出て、喜びに満ちた礼拝をお捧げしてまいりたいと思うんですね。先週は年次総会が行われましたけれども、私たちが年次総会を行うのは何のためでしょう。年次総会で確認するのは何でしょうか。それは新年度の計画とか新年度の予算もみんなで確認しますけれども、それよりも何よりも私たちは年次総会を開いて確認する、それはこの教会は主の教会であるということを私たちは総会で確認するのではないでしょうか。この教会は主の教会です。主が愛し、主が絶えず見つめてくださり、どんな時も守り導き、そして主が祝福してくださる主の教会です。この百編の三節にあるように、主こそ私たちが礼拝すべき神様であり、私たちを作ってくださったお方です。ならば私たちは主のものですよ、主の民ですよ、その牧場の羊ですね。私たちは今日もそのことを知り、いよいよ内側から湧き出てくる喜びを持って礼拝をお捧げしてまいりたいと思うんですね。今年の元旦礼拝で紹介した文章を今日ももう一度総会が終わって読みたいと思います。真の教会は、誠の教会は宴会の家のようである、というこういう文章です。よく墓場のような教会、博物館のような教会、劇場のような教会、宴会の家のような教会という4種類の教会があると言います。 墓地のような教会とは、信仰の活動が死んでしまい、人々の顔に喜びがない教会のことを言います。墓参りをするかのように、ただ義務感で行ったり来たりする教会のことを言います。博物館のような教会とは、骨董品を見て喜ぶように、あの頃のうちの教会はこうだったと懐かしい昔の思い出を食べて生きています。劇場のような教会とは、大勢の人が集まってはきますが、一つの場所だけを見ています。そこにいるスターや歌の上手な人を見て拍手を送り、出ていくときはわずかなお金を置いていきます。何人かの主人公と監督がいるだけで、ほとんどの人は見物客であり、座って拍手して帰っていきます。そうかと思えば、宴会の家のような教会があります。先にイエスを知った人々が通りに出ていき、山を越えます。イエスが私たちを救うためにこの地に来られたので、よければ明日一緒にどうぞと、貧しい人や病人もすべて招きます。彼らが集まってきて、その宴会の家を満たします。先に主を受け入れた人たちは彼らに喜んで仕えます。何も食べなくてもお腹が満たされています。主は満足げに彼らを見つめられます。真の教会は宴会の家のようでは、家のようでなければなりません。神を知らない人々が集まり、御言葉で満たされ、喜び賛美し、神の恵みに涙する宴会の家のような教会です。私たちの教会がこのような教会になることを祈ります。いかがでしょうか。私たちのこの福島第一聖書バプテスト教会が、もしも人々の顔に喜びがなく、まるで義務感だけで行ったり来たりするような墓場のような教会であったら、やっぱり寂しい姿かもしれませんね。また博物館のような、ただ昔の思い出を食べて生きる教会であったら、さらに劇場のような、何人かの主人公とその他多くの見物客がいるような教会であったら、それもやっぱり寂しい姿ではないでしょうか。しかし、私がいつもこの教会から感じているように、まるで宴会の家のような、ほんわかした宴会の会場のような、命と喜びに満ちた教会、生きた主の教会でこれからもあり続けることができるならば、本当に幸いだと思います。私は先週の英語礼拝からもそんな姿を感じました。先週の英語礼拝はたくさんの方々が来てくださって、まさに全地よという呼びかけに応じるかのように、そしてまさに先にイエス様を知った人々が出て行って、ぜひ一緒にどうぞと、いろんな人々を招き、いろんな国籍の人々が主の民として集まり、新しい方々もたくさん来られて、喜びを持って主に礼拝をお捧げすることができました。さあ、私たちはこれからも主の招きに応じて、いよいよ喜びを持って礼拝を捧げてまいりたいと思いますね。さて、さらに礼拝への招きの歌が続きます。喜びの声を上げて神殿へと礼拝にやってきた人々を、今度は神殿の聖歌隊が4節からを歌いつつ、どうぞ入ってきてくださいと受け入れた、迎え入れたでしょうか。それでは続く4節をご一緒に読んでみましょう。はい。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。さあ、私たちもこのように礼拝へと招き入れられているのではないでしょうか。感謝しつつ主の門に入りなさい、賛美しつつその大庭に入りなさい、主に感謝し皆を褒めたたえなさい。さあ、今一度胸に手を当ててチェックしてみるならば、皆さんはいかがでしょうか。私たちは今日、感謝しつつ主への礼拝をお捧げしているでしょうか。主に感謝し、主の皆を心から賛美しているでしょうか。先ほど同様、このことも決して何でもいいからとにかく感謝しなさいって言われてるんではないんですよ。 感謝しつつ礼拝を捧げるようにと招かれて、主に感謝して皆を賛美する、その理由がある、湧き出てくる理由がある。それが続く五節に書かれていますね。今私たちのうちに感謝がないならば、その理由を確認しましょう。なぜ礼拝者には感謝が湧き上がってくるのか、次の五節をご一緒に読んでみましょう。はい。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。これヘブル語の元々の聖書を見ると、この五節の最初にはある一つの接続詞がついているんです。それはなぜならという意味の言葉なんですね。つまり四節で、感謝しつつ主の門に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよと礼拝者に呼びかけて礼拝へと招く、その理由が書かれているんです。なぜならばこうだからだよって。さらにはこの詩編100編全体を受けて、私たちを礼拝へと招く、その理由がここに書かれているのではないでしょうか。なぜ私たちは喜びを持って主に礼拝を捧げ、なぜ私たちは感謝しつつ主を賛美するのでしょうか。なぜならそれは、この五節にあるように、私たちの主は慈しみ深いお方だからですね。また私たちの主の恵みは大きくて深くて常しえまでも続くからですね。そして私たちの主のご真実は世々に至るから、永遠に至るからですね。さあ皆さん、私たちも今日も主の慈しみ深さに思いを巡らしたいと思います。皆さん、私たちは一体何者だからといってこんなにも主に愛され、導かれ、今も見つめられているのでしょうか。慈しみ深い主はその恵みをあふれんばかりに常しえまでも私たちに注ぎ、そしてご真実な主の約束は決して変わらない、世々に至る永遠の栄光の約束です。いかがでしょうか。そのことを私たちが心から思い巡らすときに、私たちは内側から喜びと感謝が湧き上がってくるのではないでしょうか。その喜びと感謝を持って私たちは主に礼拝をお捧げし、主の御前に出て心からの賛美と祈りを捧げてまいりたいと思うんですね。先々週になりますけれども、避難指示が解除された大野チャペルで、2年半避難指示が解除されて経ちましたけれども、思えば震災後初めてとなる葬儀が大野チャペルで先々週行われました。岡部幸子姉妹がもう一度行きたいと願っておられた大野チャペルでしたけれども、私も葬儀をしながら、そういえば岡部姉妹はいつも礼拝堂のあの辺に座っておられたなとか、いろんなことを思い出したり、一緒になかなかの浜通りの方言の岡部姉妹とおしゃべりをしたこと、一緒に卓球をしたこと、ゲラゲラと笑い合ったりした、そんな思い出がいろいろと葬儀をしながら思い出されたりもしたのでした。告別式の時にもお話しさせていただいたんですけれども、私が岡部姉妹と共に過ごさせていただく中でいつも感じていたのは、岡部姉妹の神様への純粋な信仰の姿勢でした。イエス様は福音書の中で、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言われましたが、岡部姉妹はまさに子供のように純粋に神様を信頼しているというか、難しいことあれやこれやかき混ぜるよりも、まずはクリスチャンとして生かされている日々の歩みを神様と共に、まずはただ喜んで楽しんで、そして感謝しているという姿が私にはとっても印象的な方でした。そして私もそのように、まずは純粋に神様を信頼して喜んで楽しんで感謝して一歩一歩を歩んでいきたいと思わされたりもしていました。そんな岡部姉妹がやがて東日本大震災の数年前でしたが認知症を発症し、 あの日もデイサービス中に震災を経験されて、そのデイサービスの底からそのまま避難が始まって、その日を境に愛するご主人と離れ離れの生活になって、どんなにか寂しい思いをされたことかと思います。しかしたらい回しにされるように会津の施設に行った時にも、会津の施設に岡部姉妹を私訪ねた時も、奥多摩の施設に行ってそこにお会いしに行った時も、そして広野町の施設にお尋ねした時にも、岡部姉妹はなんで私の人生こんなことになったんだとか、人生を恨むのではなく、かえって私たちを笑わせてくださって、その置かれた場所で感謝しつつ喜んで過ごしておられるようでした。いくら認知症が進もうとも、私たちが賛美歌を歌うと共に賛美されて、私たちがお祈り始めると岡部姉妹もお祈りしてくださって、あ、岡部姉妹はただ純粋に子供のように神様を信じておられるのだと、私の心はいつも温かいものを感じていました。先月になって体調を崩されて、先月中旬に検査のためにと入院された時に胆管がんの末期だと診断されて、2月を迎えるのは難しい、2週間難しいだろうと言われたのだとご報告を受けた時には、私もとても驚き、またショックを受けました。特別に許可をいただいて妻と一緒に面会させていただくと、本当にご無沙汰してしまっていたにもかかわらず、いつもの笑顔を見せてくださいました。施設では窓越しでしかできなかったというお子様方との面会を、病院では毎日対面ですることができるようになって、また愛するご主人とも本当に久しぶりに対面で再会することができて、岡部姉妹はどんなに励まされたでしょうか。その命を懸命につながれました。看護師さんの報告によると、ベッドの右側に貼られていたご家族の写真をじっと見つめておられたり、ベッドの左側に貼られていた聖書の御言葉を見つめては手を組んでお祈りしておられるようだったともお聞きしました。引用箇所の丸一番に挙げているコリント人への手紙第2の4章16節から18節の御言葉は、その最後の入院中にお子さんと一緒に読まれた箇所だそうです。もちろんご本人が口に出して読むことはできませんでしたけれども、御言葉を大きく印刷したプリントをご自分でも持って、回収しようとしたら握りしめて離さないで、そしてご自分でも一生懸命目で追いながら読まれていたそうですよ。じゃあ今日の引用箇所の16節17節16、17、まずはご一緒に読んでみましょうか。はい。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。この17節の永遠の栄光という言葉を読んだときに、岡部姉妹の表情が変わったそうですよ。感動しておられるのが伝わってきたそうです。まさに岡部姉妹の目は、続く18節にあるように、見えるものにではなく見えないものに目を留められていたのではないでしょうか。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。永遠に続く見えないものにこそ目を留められていた岡部姉妹は、最後まで純粋に、最後まで素直に、喜びと感謝を持ってその信仰を全うされたのではないでしょうか。今日の箇所の最後5節にあるように、主の慈しみ深さをそのベッドの上でも覚えて、常しえまでも注がれている恵みに感動して、ご真実な神様の世々に至る永遠の栄光の約束を最後まで握りしめておられたのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちもこの地上の旅路を歩む中で、日々喜びと感謝を持って 礼拝する礼拝者として私たちも招かれています。なぜ内側から喜びが湧き上がってくるのでしょうか。それは今日の箇所の3節にあったように、私たちが真に礼拝するべきお方を知っているからです。主こそ神であること、全地に住み東からも西からも呼び集められた私たちはみんな主によって作られたものであること、ならば私たちは主のものです。天に国籍を持つ主の民とされています。その牧場の羊とされています。その羊飼いである主の慈しみ深い眼差しが絶えず注がれています。さあ、私たちはそこから湧き出てくる喜びを持っていよいよ主への礼拝をお捧げしてまいりましょう。またなぜ私たちには内側から感謝が湧き上がってくるんですか。それは先ほども確認した5節にあったように、私たちの主は慈しみ深いお方だからですね。また私たちの主の恵みは大きくて深くて常しえまでも続くからですね。そして私たちの主のご真実は世々に至るから、永遠に至るからですね。さあ、私たちはいよいよ感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入り、主に感謝し皆を褒めたたえてまいりましょう。私たちは今週も、そしてこの年度末、そして新年度へと、まるで一人のように一致して主への礼拝を大切にして歩んでまいりたいと思います。それは決して義務感によるものでも、ただの習慣によるものでも、お勤めでも、強いられていやいやながらするものでもなく、心からの喜びと感謝を持って主の皆を褒めたたえ、心からの礼拝をお捧げしてまいりましょう。最後に、それでは今日はもう一度詩編100編を、じゃあ私と皆さんとで購読して終わりたいと思います。詩編100編の1節から奇数節私が読みますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。最後5節はご一緒にお読みしましょう。じゃあ購読して終わりましょう。感謝の賛歌、全地よ主に向かって喜びの声を上げよ。知れ、主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。ご一緒に、主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日も私たちは礼拝者として神様に呼び集められ、この翼の教会に集いました。また今インターネットを通し、それぞれの場所から礼拝を捧げています。今自分自身の心を探ってみるならば、どんな思いで礼拝を捧げておられるでしょうか。私たちは喜びを持って礼拝を捧げようと、感謝しつつ礼拝を捧げようと招かれています。それは決して無理やりでも、また理由がない喜びや感謝ではなく、神様を知った時に湧き出てくる喜びです。神様の慈しみ深さと永遠の栄光の約束を握りしめた時に湧き出てくる感謝です。 今私たちが愛する兄弟姉妹とまるで一人のように一致して、心からの喜びと感謝を持って礼拝を捧げることができるならば、なんという幸いでしょうか。そこに神様の栄光が表されます。今一度私たちが大切にすべきことを大切にすることができるように、私たちが天に名を刻む、天に国籍を持つ者として、突き抜けた喜びをこの胸にいただくことができるように、また見えるものにではなく見えないものにこそ目を向けながら、一本筋の通った感謝を携えて歩む、そんな礼拝者として、この年度末、そして新年度へと歩み出すことはできるでしょうか。今私たちの捧げる賛美が、この礼拝が喜びと感謝に満ち溢れたものとなるように、神様にある恵みと希望を今思い巡らしながら、神様への心からの礼拝を捧げてまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたの愛はどんなに深く、あなたの恵みはどんなに豊かであることでしょうか。あなたは私たちが一体何者だからといってこんなにも愛し、あなたの民とあなたの子供と呼んでくださり、あなたの牧場に居こわせてくださり、なんという驚くばかりの恵みでしょうか。私たちに永遠の栄光の約束を与えてくださり、とこしえまで世々に至るその神様のご真実さのゆえに、神様、あなたは私たちに揺るがない喜びと感謝を与えてくださるのでありがとうございます。時々私たちはそれが見えなくなってしまって、喜びを見失い、感謝を忘れ歩んでしまうことの多いものですけれども、今日神様、あなたは御言葉を通して改めて私たちの立ち位置を、私たちが大切にすべきそのスタート地点を確認させてくださったのでありがとうございます。どうぞ私たちが捧げるこの礼拝が、神様の御前へとまっすぐに立ち上る喜びと感謝に満ち溢れたものとなりますように。神様、今悲しみやまた問題を抱えている方、道を探し求め神様に祈り心を持って来られた方々には、ご真実なあなたの愛と恵みのゆえにその道を示してくださって、その道を開いてくださって、必要な慰めも励ましも豊かに注いでくださって、それをはるかに勝る喜びと感謝を与えてくださいますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によって お祈りいたします。アーメン。